今回のテーマは統合失調症についてということになりますが、統合失調症とはどのような病気なのでしょうか。
はい、統合失調症というのは精神科でよく扱われる病気になるんですけども、例えばうつ病とかですね、はい、生理の周期で気持ちがこう揺らいでとか、そういったも病気とはまたちょっと別な種類の脳の中の病気になります。統合失調症っていうのは昔は精神分裂病というふうにも言われていた病気になるんですけども、1937年からは統合失調症、統合つまりこうまとまりが失調、まとまりにくくなっちゃうっていう病気というふうにこう名前が変わっています。で、統合失調症っていうのはどういう病気かっていうと、五感が敏感になってしまうという症状と、あとは考えや気持ちがうまくまとまらなくなってしまうという症状が大きく2つ、そういった症状が出てくるという病気になります。
はい、この五感そして考え、道筋がまとまらなくなるというのは自分で気がつくことができるものなんですか。
ですね、自分ではなかなか気がつきにくいものになります。幻覚というんですけども、五感が敏感になってしまうと幻覚という症状が出てきます。幻覚っていうのは他の人には感じられないんだけど、その人にだけ感じられるという感覚すべてを言うんですけども、五感なので、例えば耳が敏感になってしまえば他の人に聞こえないようなものとか音が、物音とか声が聞こえてきます。あとは目で見る視覚が敏感になってしまうと他の人には見えないようなものが見えるというふうに言う方もいらっしゃいます。他にも鼻が敏感になれば変な匂いがするよとか、味覚だったらば変な味がするとかっていうような感じでですね、本来他の方とは違うように感じてしまうんだけども、本人にとってはそれがもうリアルで現実なんですね。なのであれおかしいなとは思っても、それがイコール病気だっていうふうに自分では気がつきにくい、そういう病気になります。
なるほど。後で詳しくまた伺ってはいきたいと思うんですけれども、そういったものはある日突然発症するものなんですか。
ですね、ある日突然というわけではなくて、ちょっと前兆のような状況、時期があります。そういったいろんな症状が出てくる前に、例えば引きこもりがちになったり、他の人と関わるのを避けていたりとか、で食事も取らなくてお風呂も入らなくてっていうような感じで、こう多分おそらく本人はそういう不可解な出来事が周囲で起こっているので怖くなってしまっている部分もあるんだと思うんですが、そういった前兆の時期があります。でその時期を経て症状が強く出てきて急性期の時期に移ります。その時はいろんな症状、先ほど挙げたような幻覚、妄想、あとは考えがうまくまとまりにくくなっちゃうというのも症状として出てきますし、でそこで治療をすると今度はその急性期に非常に疲れてしまった体、心身ともに回復させるために症状が落ち着いてくるとともに、こう活動エネルギーが落ちてくる消耗期、回復期っていう時期に移ります。消耗期を経てだんだん普段の状態のに戻ってくる回復期という4つの時期があります。
現在どれぐらいの数の患者さんがいるんでしょうか。
この統合失調症という病気自体は、100人いれば約1人ぐらいは統合失調症を発症しますよという確率で起こってくると言われています。100人のうち1人、発症してくる時期というのは思春期から30代くらいが特に多いです。逆に 40、50 代とか少しお年を召してから、先ほど言ったような幻覚や妄想が出てきた場合には、統合失調症よりかは別の体の病気によって出てくる可能性っていうのもありますので、そこはまあ病院に行かなくちゃわからないですから、その辺を検査を進めていきます。
はい、男性女性の性別差というのはあるんですか。
発症においては性別による差というのはないというふうに言われていますね。
では統合失調症の、そもそも原因、発症の要因というのはどういうものなんでしょうか。
はい、統合失調症自体はまだはっきり分かってない部分が 実際のところ多いです。ただどういう状況で統合失調症になっているかというと、脳の中でですね、情報を伝えていく物質ドパミンというものが増えてしまっているというふうに言われているのが今の定説になっています。でなぜそういった症状が出てくるかっていうとですね、まあ、若いうちに発症してくるので、ご家族としては自分の育て方が悪かったんじゃないかっていうふうに非常に自分を責めてくるご家族もいらっしゃるんですが、そういうわけでは全然なくてですね、もともとそういう統合失調症になりやすいような素質を持って生まれてきて、そこに何らかの身体的なもしくは精神的なストレスっていうのが重なってきたときに、そのドパミンの量のバランスが崩れてしまって症状が出てくるのではないかというふうに今は言われています。なので誰かが悪いとかっていうようなものはないですし、これが原因ですっていう確固たるものもないというのが現状ですね。
ということは、まあ、ご家族の思いというところで叱りすぎたんでしょうか先生ですとか、はい、まあ、そういう悩みも聞こえてくるということなんですね。
そうですね、ただそういうわけではないですよっていうのははっきり言えるところだと思います。
遺伝ということにもなるんですか、素質というのは。
そうですね、ある程度遺伝するというふうにはそこは分かっています。親族に誰も統合失調症の方がいない場合には発症するリスクというのは 1% なんですけども、例えば片方の親だけ統合失調症があるという場合には 13%とか、ご両親とも統合失調症の場合 50% といった形で発症リスクは上がってくると言われていますので、遺伝の可能性としてはやはりあります。
先生のお話の中でドーパミンが脳の中で増えるんだということでしたけれども、ということはドーパミンを抑えることができればそれが治療法につながるということなんですか。
おっしゃる通りですね。ドーパミンを整えるためのお薬として治療薬が今いくつか出ています。
では具体的に治療方法をじっくり聞かせていただきたいと思います。
はい、治療としては先ほども言ったように薬物療法ですね、増えすぎているドーパミンの量をちょうどいい量に整えるためのお薬を飲んでいただきます。で昔に比べて今はどんどん新しいお薬が出てきていて、新しいお薬ほど副作用が少なくて、あと引きこもりのようなそういった症状、陰性症状にも効果が期待できるというふうに、非常にこうお薬の種類は年々増えてきているというのがあります。ただ先ほども言ったようにドパミンの量バランスが崩れてしまっているというのが病気の本体になりますので、うん、お薬をやめてしまうと8割から9割の方がまた再発してしまうというふうに言われています。なのでお薬によって調子が良くてもやはり続けて飲んでいかなくてはいけないという薬物療法がまず一番ですね。あとはやはり病気について知っていくっていうのもすごい大事なことで、そういったことでご家族あとはご本人さんにですね、心理療法、心理教育としてですね、病気について知ろうというそういう勉強会も行っていきます。
家族の方ですと薬というのは飲み続けていいものでしょうかですとか、そういった質問というのは
聞いてきますか。そうですね、ずっと飲み続けるのが大丈夫なのか、お薬に頼らない生活の方がいいんじゃないかっておっしゃる方も中にはいらっしゃいますけども、基本的にこの統合失調症に対しての治療薬、抗精神病薬っていうものは長く飲めるように作られているものですので、まず毎日飲んでいただくのが大事になりますし、あとはお仕事とか家事とかでこう毎日飲むのが大変という方であれば2週に1回とか月に1回のお注射でも大丈夫ですよというものも出ているので、主治医の先生と相談して生活スタイルに合わせたお薬の治療っていうのを考えていくっていうのは大事だと思います。
実際のところ例えば工藤先生に見ていただいて薬物療法を行っている患者さんの中で、この薬を飲みながら普段の生活を回復している、できているというのはこれはもうあるということなんですね。
そうですね、病気はありつつも普通にというか、うん、他の方と同じようにお仕事をしたり、うん、あとは家庭を持って結婚してお子さんを持って子育てをしてっていう方も非常に多いですね。なので病気はありつつもうまく付き合いながら他の方と同じような社会生活を送っていくっていうのは十分できる病気になります。
先生、薬物療法以外の治療というのはあるんでしょうか。
はい、まず薬物療法でいろいろ試しても効果が乏しい場合には、修正型の電気痙攣療法という頭に電流を流すような治療もあります。あとは薬物以外であれば、例えば精神療法として病気についてちゃんと知りましょうという疾病教育、心理教育といったものも行われますし、あとは急性期を落ち着いてからになるんですけども、陰性症状が強い場合になるべく外に出ていく機会を設けるという意味合いで、作業療法とかレクリエーション療法、あとは生活技能訓練といって、こう社会参加のための訓練といったリハビリも行うことはあります。